はい、それでは170ページの攻略5大パターン4番目、逆説表現パターンに入っていきましょう。で、この逆説表現パターンというのは、主に国公立二次試験の記述問題で問われることが多い、あるいは内容一致問題とか筆者の主張に絡む問題として出てくるんですね。ではちょっと170ページ読んでいきましょう。この逆説表現パターンは主に筆者の主張を捉える内容一致問題や記述問題の回答において大切になるものですが、それ以上に現代文を読解する上で非常に大切なパターンなので、しっかりと理解を深めてください。まず逆説の定義ですが、これは正確には2つの定義があります。1、矛盾する2つのものが同時に成り立つこと。2、一見矛盾するようでいてよく考えると真理を含んでいること。で、1の例としては、伝統を守ると同時に常に新しいものを取り入れていかなければならないというような表現があります。伝統を守ることと新しいものを取り入れることとは本来矛盾するものですが、相反するものを包括的に取り入れることで高い次元に達することができるという主張の場合、矛盾する2つのものが同時に成り立つことを表す逆説表現が多く用いられます。で、この1の表現をもう一歩進めて2のレベル、つまりよく考えると真理を含んでいるというところまではっきり打ち出されたものが文中で書かれている場合、その逆説表現の部分には筆者の主張が書かれていると考えてほぼ間違いありません。ということはプラスになるってことですね。もう完全に逆説表現はプラスである可能性が高い。で、しかも矛盾する2つのものが同時に成り立ち、一見矛盾するようでいて真理を含んでいるというところまで高められた場合には、確実にその矛盾するもの A と B、 これが何なのか、そして例えば A がマイナスで B がプラスで、対立概念ではあるんだけれども同時にそれを含み持つものというのは何なのか、それこそが筆者の言いたい内容あるいはキーワードになるわけですから、矛盾する A と B、 そしてそれを含んで包括的に成り立つ、まあ、C っていうのかな、という筆者の言いたいもの、これを捉えてプラスっていうふうにその判断していく力というものがここでは非常に大切なんですね。はい、それでは左から171ページの枠で囲ってある表現のパターンを見てみましょう。じゃあ矛盾する A と B というのをつなぐにはどういう文句が来るのかというと、多いのがかえって、逆に、と同時に、それからであればあるほどとか、であればこそとか、実はとかいう感じですよね。まあ、先ほどの伝統を守るっていうものと新しいものを取り入れるっていうのをつなぐ場合、じゃあ具体的にそれを入れて言ってみましょうね。伝統を守るっていうことはかえって常に新しいものを取り入れていくという力でもあるのだみたいな言い方ですね。それから伝統を守るということは逆に新しいものを取り入れるということが大事であるということも入っているんだとか、伝統を守ると同時に新しいものを取り入れていかねばならないとか、伝統を守る力が強ければ強いほど実は新しいものを取り込む力も強いのであるとか、伝統を守るということが大事であればこそ新しいものを常に取り入れていかなければいけないのだとかっていうふうにつなぐんですね。で、そうすると本来伝統を守るという A、 新しいものを取り入れるという B は矛盾する内容を持つわけですけれども、これからの日本社会においては大事だとかいう意味において成り立つわけでして、それを逆説表現と言います。はい、それでは矢印を見てみましょう。左側171ページの赤矢印、赤枠の中の赤矢印ね。この場合 A と B が矛盾していることが大前提であり、その確認を怠らないこと、そしてかえってとか逆にとかと同時になどのつなぎ語ではなくても、矛盾する A と B を包括して高い次元でまとめる内容になっている場合は、そこで筆者の主張があることを抑えて必ず線引きをする習慣をつけようと。逆説表現になっている箇所は内容一致や記述問題の回答を含む箇所である場合が多いと。で、実はセンター試験では逆説表現というのはほとんど出ないんですよ。これは非常に面白い傾向でして、逆説表現がセンターでは出ないというのは正確じゃない、出なかったんですよ。で、ただし出るようになってきましたね。逆説表現っていうのは大学の入試においては相当レベルの高い内容でして、でセンター試験っていうのはやっぱり基本的な内容を問うと。例えば指示語で指し示されているものがどれなのか、それから対比的な構造で X 対 Y はどういうふうに対比されているのか、それから因果関係として A だから B 何が原因でどうしてこういう結果になるのかというのを聞いてくるんですね。でそれに対して逆説表現のところに線引きがしてあったり、あるいは逆説表現自体が回答になったりするっていうのは、実はセンターでは本当に出ない不思議なんです。七不思議の一つだったんですね。過去形ですよ。ですけどもやっぱりさすがにもうそろそろこうした逆説表現も、まあ、大学入試の基本レベルと言えるような時代になってきたので、やはりセンターでも出してくるようになりましたね。そしてもちろん上位の国公立、そして私立大学においてはもうとっくの昔からこの逆説表現はものすごくよく出るわけでして、特に記述問題ではガンガン出されてきましたよね。それから私立の上位大学はもう当然のように逆説表現があったらそこがもう問われる、あるいはそれが回答になるのは当たり前。逆説表現の文章があってね、で文章の中で逆説表現があるのにそれが答えにもならない、問いにもならないっていうのを私立あるいは国公立の上位大学では見たことがないですね。絶対に問いか答えになるんです、これはね。はい、じゃあちょっと例文を見てみましょうということで、172ページ例文です。一本の足はエラ波によって他と交わるときは本当は交わっていないのである。むしろ孤独な一本の存在に戻ることによって一本の足はかえってその根元で他との共同存在の根ないし根拠を獲得する。そういう根拠として人間の思いは人間存在の本質をなすとも言える。でここは A 孤独な一本の存在に戻るという言葉と B 他との共同存在の根ないし根拠を獲得するっていうのは矛盾してますね。簡単に言うともう孤独だというのが A、 それから共同だっていうのが B ですから、孤独と共同っていうのは完全に矛盾するわけですが、孤独であることがかえって共同であるという形でつながれていて、かえってというつなぎ語で矛盾する2つの A と B が逆説的に成立しているということを捉えてください。そしてさらにそれをまとめてね、そういうという幅広い詩語で以下根拠として人間の思いは人間存在の本質をなすとも言えるということになると、 A かえって B っていうことをその根拠として本質になしているのは人間の思いである、つまり考える足だっていうあの有名なパスカルの言葉ですよね。人間は一本の考える足であるというのの説明問題っていうのがこの例文なわけですけども、たった一本の孤独な存在であることがかえって他との共同の存在の根ないしは根拠を獲得するということになるんだと。そのためには人間は考えねばならない、人間は思すること、考えることが存在の本質なんだということを言ってるわけで、非常にあの例文としてたった3行なんですけども中身のある例文ですよね。で、あの図式化してあります。 A 足が孤独な一本の存在に戻る、かえって B 他との共同存在、共同の存在の根ないし根拠を獲得する、でそういう根拠として人間の思いは人間存在の本質をなすとも言えるっていうあたりの文章をあのちゃんと逆説で捉え、もちろんプラスの内容としてどこか回答になるんじゃないかっていう見方がしていけるようになったら上位大学の、まあ、読解力がついたということですよね。はい、そしてあのこのパターンに関しては先ほどから言っているように特に記述問題でよく使われますので189ページからの記述問題解法講義でより詳しく扱っていきます。またそこであの逆説の話をしますので、より具体的な回答の仕方とか記述の部分に関しては189ページからの記述問題解法講義でまたやっていきますね。はい、それでは次回攻略5大パターンのラスト脱文挿入問題パターンでお会いしましょう。